斜陽、著者名太宰治、翻訳者森下純子。1、朝食堂でスープを一さじスッと吸って、お母様が「ああ」とかすかな叫び声をお上げになった。髪の毛？スープに何か嫌なものでも入っていたのかしらと思った。いいえ。お母様は何事もなかったように、またひらりと一さじスープをお口に流し込み、すましてお顔を横に向け、お勝手の窓の満開の山桜に視線を送り、そうしてお顔を横に向けたまま、またひらりと一さじスープを小さなお唇の間に滑り込ませた。ひらりという形容はお母様の場合、決して誇張ではない。婦人雑誌などに出ているお食事のいただき方などとは、点でまるで違っていらっしゃる。弟の直次がいつかお酒を飲みながら、姉の私に向かってこう言ったことがある。爵位があるから貴族だというわけにはいかないんだぜ。爵位がなくても天爵というものを持っている立派な貴族の人もあるし、俺たちのように爵位だけは持っていても貴族どころか先民に近いのもいる。岩島なんてのは、と直次の学友の伯爵のお名前を挙げて、あんなのは全く新宿の遊郭の客引き番頭よりももっとけびてる感じじゃねえか。この間も柳井と、やはり弟の学友で子爵のご次男の方のお名前を挙げての兄貴の結婚式に、あんちくしょう、タキシードなんか着て、なんだってまたタキシードなんか着てくる必要があるんだ。それはまあいいとして、テーブルスピーチの時にあの野郎「ございまする」という不可思議な言葉を使ったのにはゲーッとなった。気取るということは上品ということと全然無関係な浅ましい虚勢だ。高等御下宿と書いてある看板が本郷あたりによくあったものだけれども、実際家族なんてものの大部分は高等御乞食とでも言ったようなものなんだ。真の貴族はあんな岩島みたいな下手な気取り方なんかしやしないよ。俺たちの一族でも本物の貴族はまあまあまあくらいのものだろう。あれは本物だよ。かなわねえところがある。スープのいただき方にしても、私たちならお皿の上に少しうつむき、そしてスプーンを横に持ってスープをすくい、スプーンを横にしたまま口元に運んでいただくのだけれども、お母様は左手の親指を軽くテーブルの縁にかけて、上体をかがめることもなく、お顔をシャンと上げて、お皿をろくに見もせず、スプーンを横にしてさっとすくって、それから、ツバメのように、とでも形容したいくらいに、軽く鮮やかにスプーンをお口と直角になるように持ち運んで、スプーンの先端からスープをお唇の間に流し込むのである。そうして無心そうにあちこち脇見などなさりながら、ひらりひらりとまるで小さな翼のようにスプーンを扱い、スープを一滴もおこぼしになることもないし、吸う音もお皿の音もちっともお立てにならぬのだ。それはいわゆる 正式礼法にかなったいただき方ではないかもしれないけれども、私の目にはとても可愛らしく、それこそ本物みたいに見える。また、事実お飲み物はうつむいてスプーンの横から吸うよりは、ゆったり上半身を起こしてスープの先端からお口に流し込むようにしていただいた方が不思議なくらいにおいしいものだ。けれども、私は直次の言うような高等温乞食なのだから、お母様のようにあんなに軽く無造作にスプーンを操ることができず、仕方なく諦めてお皿の上にうつむき、いわゆる正式礼法通りの陰気ないただき方をしているのである。スープに限らず、お母様のお食事のいただき方はすこぶる礼法に外れている。お肉が出るとナイフとフォークでさっさと全部小さく切り分けてしまって、それからナイフを捨て、フォークを右手に持ち替え、その一切れ一切れをフォークに刺して、ゆっくり楽しそうに召し上がっていらっしゃる。また骨付きのチキンなど、私たちがお皿を鳴らさずに骨から肉を切り離すのに苦心している時、お母様は平気でひょいっと指先で骨のところをつまんで持ち上げ、お口で骨と肉を離して済ましていらっしゃる。そんな野蛮な仕草もお母様がなさると可愛らしいばかりか、変にエロチックにさえ見えるのだから、さすがに本物は違ったものである。骨付きのチキンの場合だけでなく、お母様はランチのお菜のハムやソーセージなどもひょいっと指先でつまんで召し上がることさえ時たまある。おむすびがどうしておいしいのだか知っていますか？あれはね、人間の指で握りしめて作るからですよ、とおっしゃったこともある。本当に手で食べたらおいしいだろうなと私も思うことがあるけれど、私のような高等温乞食が下手に真似してそれをやったら、それこそ本物の乞食の図になってしまいそうな気もするので我慢している。弟の直次でさえ、ママにはかなわねえと言っているが、つくづく私もお母様の真似は困難で、絶望みたいなものをさえ感じることがある。いつか西方町のお家の奥庭で、秋の初めの月のいい夜であったが、私はお母様と二人でお池の端の東屋でお月見をして、狐の嫁入りとネズミの嫁入りとはお嫁のお支度がどう違うかなど笑いながら話し合っているうちに、お母様はつとお立ちになって東屋のそばの萩の茂みの奥へお入りになり、それから萩の白い花の間からもっと鮮やかに白いお顔をお出しになって、少し笑って、「和子や、お母様が今何をなさっているか当ててごらん」とおっしゃった。お花を売っていらっしゃると申し上げたら、小さい声を上げてお笑いになり、おしっこよとおっしゃった。ちっともしゃがんでいらっしゃらないのには驚いたが、けれども私などにはとても真似られない、芯から可愛らしい感じがあった。